皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは希少性のあるコンテキストについて話していきたいと思います。はい、難しそうな、
ね、そうですね、ちょっと難しそうなトピック、かなと思うんですけど、今日はちょっとなんか毎回エピソードの冒頭でちょっとこういうことを話しますみたいなことを、言ってると思うんですけど、今日はちょっとそれを飛ばして一事例から話していきたいなと思っているんですけど、なんかある記事なんですかね、ツイートかもしれないんですけどを見て、ちょっとどの誰が出したのかちょっと覚えてないんですけど、なんかそのアートギャラリーについてのなんかスレッドを書いた、まあ、記事を書いた人がいてなんかそのアートギャラリーに対してちょっと課題を感じてるっていうなんか記事だったんですよね。
ギャラリーをやってる方が書いてる記事。
いや、ギャラリーとか、まあ、ギャラリーを多分見に行く、まあ、が好きな方なんですけど、
はい。
まあ、なんか、それ以外の、なんか、結構カルチャー的なことをよく、なんか、記事とか書いてる人っぽかったんですけど、なんか、彼が話した内容がすごい面白くて、その、ギャラリー、アートギャラリーに行く、のが好きだったり、その、まあ、アートが置いてある博物館が好きだったりするんですけど、若干そういう場所ってミスリードしてますよねっていう話をしていて、で、その、まあ、それをなぜ、何をミスリードしているかと言いますと、その博物館とかそのギャラリーっていうところは、そのアートと、純粋なアートとして見る場所、であると。ただ、アートはピュアなアートではないものが多いですと。
ほう。
で、まあ、例えばなんですけど、最後の晩餐って、まあ、ダヴィンチが作った、はい、絵があるじゃないですか。
ラストサッパー。はい。
そうですね。ラストサッパー。で、それで、それって置いてある場所ってすごい特定の場所に置いてあるんですよね。ミラノにある、サンタマリア・デレ・グラッツェ、修道院の、食堂に、描かれてるんですよね。で、それってなぜそこに書いてるかと言いますと、そこに修道士とかがそこで、まあ、ご飯を食べる場所、まあ、食堂なので、ご飯食べるところなんですけど、彼らがその、いわゆるキリストと一緒になんか食べてるのをなんか想像させるものだったり、まあ、例えばその、はい、アダムの創造っていう、絵があるじゃないですか。それってシスティーナ、礼拝堂の、天井のところに、まあ、絵として、書いてあると思うんですけど、それもなんかすごい意味があるじゃないですか、うん、そこにある意味が、
確かに。
なんでそのギャラリーが一部やってること、まあ必ずしもそうではないんですけど、一部そのアートを本来であるコンテキストから取り除いていますと。で、別にだからとしてすごい悪い話ではなくて、ただそういうことをやってしまってる部分もありますと。
はい、
なので例えばですけど、その、祭壇がみたいなものが、その教会にあるはずの祭壇画がその違うところに置いてあった場合、例えばそれがギャラリーでも博物館でもいいと思うんですけど、そうするとよりそこ、なぜそれがそういうその場で作られたのかっていうのが分かりにくくなる。多分日本でもそうだと思うんですけど、多くのそのアートとかアート作品ってその時に生きてた姿を見せるものでもあったりするので、なんで意外とその場所とかそのどういうコンテキストの中でそれが描かれたのかっていうのがすごい重要になってくる。なので例えばですけど、そのツタンカーメンとかの仮面とかもう、あれってその葬式とかその死を表現しようとしてああいう形になったりしてたと思うので、
はい、
その兵馬俑も多分そうだと思うんですけど、なんかそれが全然違う場所に置かれるとなんか違う意味合いになってしまったり、違う意味合いとして捉われたりすることもあったりするので、
違う意味合いっていうのはどういう意味でですかね。
だからそれを見て、まあ、例えばですけど、その純粋に思ってしまうのが、なんかすごいお金持ちだったんだとか、なんか別になんかそういう意味合いで多分もともと作られてなかったのに、その死を表現するためのものとか、死、まあその人の人生を、まあ、何かしらの表現方法で、まあそれがたまたまそういう、まあ、仮面だったりアートだったりなんかいろんな形で絵だったりなんかいろんな形でやってるっていうところですね。
本来その制作者とかその関わってた人が意図してない ものとして表現されてしまうみたいな、受け取られてしまうみたいなことですか。
そうですね、まあ、その どう受け取られるかわからないんですけど、まあ、うんうん、そこのコンテクストがなくなる。特に場所を移動させると。まあ、例えばですけど、ダビデ像ってあるじゃないですか。
はい。
あの、ミケアンジェロが作った、あの、ダビデ像があるんですけど、まあ、それってその、あの、ベキオ宮殿、に、の、外に置いてあるんですけど、それもすごい意味が、はい、そこにある意味があって、そのフィレンツェの街を代表する、まあ、表現するようなものを作りたいって思ってそこに出してたり、まあ、僕もめちゃくちゃ詳しくないので、あの、そこの、その意図とかはそこまで理解してないとは思うんですけど、なんかそのアートっていうもの自体がそのギャラリーに入ってしまうと一つの課題としてあるのが、別になんかギャラリーにあること自体が間違いではないと思うんですけど、一つの課題としてあるのが、その社会となんか変に分裂されてしまうことが多いですと。なので、その社会の一部にあったっていうことを、見てない人が多分多くて、そのアートとして見てしまう。
なるほど。アートとして見てしまうっていうのは、どういう感じですかね。
一作品として見てしまったりするので、ただそれってその作品がその場所にあった意味ってあったりするので、なんかそれってその宗教の表現だったり、その、何かの記憶の表現だったり、それが、まあ、一、その、あの、まあ、パフォーマンスとして出てるっていうところが、まあ、その、あの、そこの文脈が若干なくなるっていうところですね。別になんか、それを知ってる人も多いと思いますし、なんかそれを、例えばテキストで書くっていう、あの、コンテクストの提供の仕方もあると思うんですけど、あの、そこ、まあ、そこ若干遮断される可能性もあると。
あんまり考えたことなかったです。なんか、やっぱりめちゃくちゃ歴史的なものは、なんかアートってよりは、言うよりなんか、博物館、美術館、ミュージアム的な文脈で見てる人が多いのかなと思ってて、まあその中でデザインとか、その、何で作られてるかみたいな、インスパイア受けるみたいなこともあるとは思うんですけど、なんかそこの古いものとか歴史があるものって、なんか宗教とか場所とかいろんなものに関連してるから、そこを見てる人も多いのかなとは思ったんですけど、そこでもないんです。
日本だと分かんないですけど、多分アメリカだと、まあ、そもそもそこの文脈を理解してない人も多いと思うので、
まあ難しい。
そうですね、その歴史のあるものだったりするので、その歴史を知ってるかどうかって言われると、僕も別にそこまでめちゃくちゃ歴史に詳しいわけではないので、なんかそのダビデ像のなんか裏方の話とか、なんかそこの歴史とかを知らない中で見て、見に行ったりするかもしれないので、そうするとなんかそれを、なんか、それがその場所にあると、もしかしたらそれが、そのヒントがより出てきやすくなる。
それは確かに。
ただその分、そのギャラリーの、まあ、一つの大きな役割としては、その、まあ、そういうものをちゃんとケアするっていうところ、そういう古いその作品とかその古いものを、であとはそのいろんなその新しいディスカバリーにもなると思うので、あの本来であればその見れない絵とか見れないものを場合によって日本で見れたりとか、アメリカで見れたりとか、いろんな場所で見れるっていう、そういう役割としてはすごい重要だと思うんですけど、ただリスクとしてあるのが、そのアートと社会の、まあ、その歴史の中とか、その文脈から、まあ、若干遮断する可能性があるっていうところですね。で、まあ、草野さんも言ったように、その博物館でいろんな古いものとか、そういうものが置いてあったりするんですけど、なんか、これも、なんか、多分過去のオフトピックのエピソードでも話したと思うんですけど、なんか、それもなんか個人的にすごい面白いと思っていて、ただの古いものじゃないですか。すごい、なんか簡単に言えば。
確かに、なんか昔のもので、なんか昔使ってたなんかあのお皿みたいなのとか飾ってあると、はいはい、なんか中学生ぐらいの時は全然興味がなかった時は、なんかなんでただのお皿を飾っているんだろうみたいな気持ちになりますけど、でもなんか年を重ねるとその凄さがちょっとずつ分かってくるみたいな、ないですか。
いやめちゃくちゃ同感しますし、でもなんか本来は多分その中学生の考え方が若干正しいと思うんですよ。で、なんかすごい面白いのが、今多分我々がなんか普通に扱ってる、それこそ今の使ってるお皿とか、あの今なんか道路歩いてる時になんか見えるあの広告かもしれないですし、何かの絵かもしれないですし、なんか使ってるお箸かもしれないですけど、なんかそれが100年から500年後に博物館に置かれるんですよ。
確かに、まあ、コンピューターミュージアムとかそんな感じですよね。なんか最近の歴史的に言うと
確かに。なんか それってすごい面白いなって思っていて、なんかそのアートっていうものっていうのは常にどこにでもあるもの、
うん、
でそれがその文脈によってアートとして囚われたりとか囚われなかったりとか、多分今ですと今持ってる例えばこのコップ、このオールインのコップですけど、
なんか光ってます？
あ、光ってないです。ライトです。
あ、びっくりしました。
オールインポッドキャストのコップとか、は、ただのコップなんですよ。でも、もしかしたら100年後に、このオールインっていうものがすごい、なんか大きくなって、なんかそれがすごい、なんか面白いものとして捉えたり、場合によってはオールインが大きく ならなくても、なんか500年後に、なんか、当時の人間はこういうコップを使ってたんだって唯一残ってたのがそのコップだったかもしれないですし
私なるほどな。でもなんか便器のアートみたいなのありますね、マルセル・デュシャンの。
便器の、はい、
便器だけでなんかそのそれがアートになってるみたいな概念とか、なんかそれもなんかその既製品のものでもアートになるというか、なんかその、はい、面白いですよね、アートって。
いやでも本当にそうで、いわゆる何でもアートになれるっていう発想って、うん、そのいわゆるそこの文脈次第っていうところ、
うん、
でまあその中でもしかしたら一つの課題としてあるのが、その今 そのアートギャラリーとか、まあ、あのそれこそアートギャラリーだけではないんですけど、いろんなものがそのコンテクストを文脈をどんどん削除していくと、なんかそうそこを理解しないままそれを見てしまう。なんかじゃあなんでこの話からスタートしたのかって言いますと、はい、これがまあ今回のトピックの話になるんですけど、なんかまあオフトピック、我々僕と草野さんに関してはなんかこのトピックって若干 メタ要素があると思うんですけど、そのまあ2人の中では結構そのコンテクストとかニュアンスの重要性っていう話をまあ、社内でやったりとか、まあ、場合によってはそういうのを目的として、まあ、そのオフトピック の目的として、置いてあったりすると思うんですけど、まあ、感じてることですと、今まで以上にそのコンテクストとかニュアンスっていう言葉が重要になってきていると思ってまして、なんかこれをなんかすごいうまく表現した人がいるんですけど、ちょっと直訳がすごい難しくて、直訳をちょっとできないんですけど、平公園さんっていう方が、言った言葉なんですけど、ちょっと英語でまず言って、それでちょっと日本語で説明しますけど、英語ですと、Context is that which is scarce っていう言葉なんですよ。で、ちょっと、はい、どういうふうに翻訳すればいいかっていうのがちょっと分かんなかったので、ちょっと説明文で、言いますと、その今の、社会の中ですと、どんどん情報リッチになってますと。で、その中で、その、情報自体に希少性がある世の中にはなくなってきていて、どちらかというと、その情報の周りのコンテクスト、文脈が、の希少性が高まってるんじゃないかと。
それはもともとあったけど、より重要になってきてるってことですか？
より重要になって、で、より重要になってる理由が、どんどんデータポイントを我々が触れるようになったからっていうところなんですよね。より情報にアクセスできるからこそ、それをまとめる人が、まとめる力がなくなってるっていうか、それをやらなくなってる。それを理解するのが難しくなってる。なんですかね、そのデータをどんどん収集して、するんですけど、それをそのデータがどうやってつながってるかっていう理解と、何が重要なのかっていう理解と、でそれをより広いフレームワークとか、コンテクストで見ることが難しくなってますと。まあそれは単純にデータ量が増えてるからなんですよ。
要するにじゃあ宮武さんみたいな人が重要だということです
か？いやいや、なんか自分で自分が重要みたいなこと言ってますけど、ま
あ、いやいや、でもなんかコンテキスト語る人が必要なんですかね。
そうですね。まあ、そのコンテキストを語る人だったり、コンテキストをより取得したいと思う人が、重要になってくるのかなって思っていて。で、なんかこのトピックをちょっとチャット GPT にも、ちょっとうまく、自分でも分かりやすく、サマライしてください。まあ、サマライスっていう言葉じゃないな。違う言い方で言ってくださいと。って言った時に、 実はすごいいい言い方で言ってくれたんですけど、なんか パズルとして見るべきですと。で、なんか、まあ、パズルが、まあ、目の前にあって、まあ、何百といろんなピースが目の前にありますと。
はい。
で、一個一個のピースが情報ですと。データポイントですと。で、まあ、そういう意味ですと、データは大量にあるじゃないですか、目の前に。でも、何が足りてないかというと、その、どの写真、その箱に写真が書いてあるじゃないですか。でそこで、まあどういうふうに そのデータがつながってるか、それでまあこういう絵ができますっていうのが見えるじゃないですか。その絵を描く人がいないっていう。
何をまとめてるんだろうみたいな。
はい。
は
あ。それを、その情報がどんどんどんどん増えるからこそ、その絵がどんどんどんどん大きくなっているので、それをまとめる人が、それを、まあ、そのデータをうまく集めて、それでこういう、今こういうことが起きてるんですよっていうのを理解するのがどんどん難しくなってる。
なるほど。
結局、コンテクストとか文脈とかニュアンスっていうものがないと、情報はただのノイズになるんですよ。で、なんか、この考え方を、なんかいろんなところに当てはめると、すごい面白いと思ってまして、なんか いろんなことをなんか理解できるかなと思ってるんですけど、例えばですけど、その、まあ、経済学、エコノミックス、の、なんかすごいベーシックなコンセプトって、まあ、例えばサプライとデマンドって すごいまあ超ベーシックじゃないですか、そのエコノミックスの授業とか、まあ、そういう中では。それって18世紀まで考えられてなかったんですよ。でも17世紀時点でその、微分析文学とかその結構高度な数学とかが発明っていうかその考えられてたんですよね。なぜそれが考えられていてサプライとデマンドっていうベーシックな経済学のコンセプトが考えられなかったっていうところがその答えがそのコンテクストとか文脈に当てはまると思っていて、単純になんかそのサプライとデマンドって教わって理解できるのではなくて、それを見て過去事例をどんどん辿っていくとそれがその答えが出てくるのかなと思うので、単純にその文脈が足りてなかったんですよ。あの発想に至るまで。
ここで言う文脈っていうのはどういう、
その例えばこのサプライとデマンドの、まあ、事例集ですよね。そのデータポイントがなかったんですよね、単純に。データポイントがなければ、そもそもそれをつなげることができないので。なんで、そういう意味ですと、やっぱりその、まあ、別の事例をいきますと、例えばですけど、アメリカの1904年に、一番まあ、アメリカ人の中で死因が高いものが、肺炎とインフルエンザだったんですよ。で、それは、まあ、今考えると、それってなんか、どうなのかっていう話があったりするんですけど、
どうなのかっていうのは、
まあ、なんか、もっと何かできたんじゃないかっていう。
ああ、それ改善できたんじゃないかと。はい、なるほど。
では、後々改善はしてるので、あれなんですけど、なんか、はい、その当時の状況を考えると、そもそも、14% の世帯しかバスタブも、しかも、持ってなかったんですよ。で、9割の医者がそもそも大学に行ってなくて、で、多くの人はそもそも髪の毛を1ヶ月に1回洗うかどうかっていう、そういう環境だったんですよね。なんで、その中ですと、はい、なんか、そういうシーンが、なんかより人気、まあ人気というかそれより多くなるっていうのはなんかより分かりやすくなるじゃないですか。なんでなんかここなんかコンテクストってなんかそのただただ文脈っていうなんか見方もあるんですけど、なんかもう一つ重要なポイントでいきますと、その当時そのまあ特に過去を振り返っていると、当時当たり前だったんですけど今は当たり前と思わないものを理解するっていうところですね。
ああ、その背景とか、そこの時代の、なんというか、環境みたいなのを、ちゃんと理解した上で、
はい。
そうな、そういう結果になりますよねみたいなのを理解するっていう、はい、うん、それは確かに。
で特にそのカルチャー的なその当たり前のものっていうのって記録されないことが多いので、
うんうん、
より理解しづらいんですよね、
うん、
なので例えばなんですけど、その多分いい事例ってその時間の概念の話になるんですけど、その今ですと、まあ、ほとんどの世界ってその大体同じその時間をベースに動いてるじゃないですか。その、はい、もちろん時差っていうものはあるんですけど、基本的に同じ、まあ、世界の時計で動いていますと。で基本的にその年365日、1週間、7日間とか、なんかそういう文脈で動いていて、それってそもそもすごいことだと思うんですけど、
うん、
全世界がそれにアグリーしたっていうこと自体が。
月火水木みたいなのもみんな同じっていうのもすごいですよね。
すごいですよね。まあスタートがなんか日曜日なのか月曜日なのかって多分あの国によって若干違かったりするかもしれないですけど、うん、あのでもなんか全体的にそういう それを統一したのはすごいなと思うんですけど、例えばそのアメリカとか、まあ、それこそイギリスもオーストラリアも同じなんですけど、昔はその完全に統一されてなかったんですよ。その全体的にその、まあ、これは何年何日だっていうのが決まっていたんですけど、細かい時間まで統一されてなかったんですよ。例えばですけど、その、ある町からある町に行くと実は8分ぐらいずれてたりとか、なんか10分とか、なんか場によって 2,30 分ずれてたりするんですよ。その、まあ、そのさ、まあ、この町が3時3今3時で、次の町が10、まあ、15分、かけて違う町に行くと、なんか全然3時15分じゃないっていう時もあったりしたんですよ。なんでなんかそのローカルな時間ってそのなんかが違ったことって誰も書かないんですよね、基本的に。なんか その町にとって当たり前すぎたの で当時はそこまであの移動とかってそこまで皆さんやってなかったのでですけど、なんかそのそれを変えたのがアメリカですと、その鉄道、鉄道によって全員同じ時間帯に乗りましょうという話になったりするので、でもなんか鉄道ができる前の社会ってなんかそのそこの時差によって何かを事件が起きたりとかするケースもあったかもしれないですし、なんか そういうその当時は当たり前だったんですけど今は当たり前ではないものを理解するのってすごい重要になるかなと思っていて、でこれがなんかどうじゃあビジネスにつながるのかっていう話だと思うんですけど、なんかすごい分かりやすい領域ですと、例えば採用とか、例えばその別の国へのローカライズ、まあいわゆるその当たり、まあ日本では当たり前だのカルチャーとか、そのビジネスカルチャーとか、そのやり、まあビジネスのやり方っていうのがアメリカではなんか違かったり、イギリスでは違かったり、うんうん、スペインでは違かったりとかすると思うので、うん、なんか そこは多分皆さんもなんとなくあの分かると思うので、ただなんか一つ、なんかもしかしたらこの中でいい事例になるのが、そのアプリも歴史ってあるじゃないですか。
うん、はい。
なんで、例えばですけど、そのたまにその SIM 系サービスとか作ってる人とか、そのアプリを作ってる人に言う話なんですけど、多くのそのまあ、スタートアップ起業家の方は今人気のアプリを見て、そこから例えば一部の機能とか UI とかそのグロース戦略をまあコピーして、まあ自分なりにあの解釈して、それを出すことをやってたりするんですけど、なんか一つすごい重要なのが、そのコピー先のアプリの今のコンテキストと昔のコンテキストって違いますよねと。なんで、あの、これもなんかもしかしたら過去のエピソードでも話したことあるんですけど、例えばそのインスタグラムの競合を作りたいですと。
はい。
で、それをまあ作る上で、まあインスタグラムのこういう機能とか、こういう、まあ、あの UI 設計とかがすごい自分の中でいいと思うので、それをコピーした上で、まあ自分なりのアプリを作りますと。もちろんそれでうまく成功する可能性はあるんですけど、なんか一つ、なんか重要だと思うのが、今のインスタグラムと14年前にインスタグラムがローンチした時のインスタグラムって全然違うじゃないですか。
うん、思想も違いますよね。
そうなんですよ。そこなんですよ。多分思想がめちゃくちゃ違うじゃないですか。うん、その、
はい、
あの、もその創業者とかそのアプリを作ってた人たちのが目標としてたものが 全然違うので、
うんうんうん、
今ですと、多分20億人ぐらいの MAU がいて、
うん、
なので別になんか新規のユーザーがインスタグラムをダウンロードしても別に何も知らない状況じゃないじゃないですか、ほとんどの場合。なんとなくインスタグラムを理解していて、はい、それでダウンロードしてるっていう人が多いので、うん、なのでもそれが14年前ですと誰もインスタグラムのこと知らなくて、その最初にダウンロードした時に場合によってはもうちょっとオンボーディングをすごい頑張ってた時期かもしれないですし、最初の登録フローとかすごいなんか工夫してたかもしれないですし、なんかその新規ユーザーと会えるためのなんか施策をやってたかもしれなかったりするので、そのもちろん今何が流行ってるとか今何がいけてるかっていうコンテキストもあれば、その思想のコンテキスト、それが時間によって変わってくるので、場合によってはその何かアプリをローンチしたいときにインスタグラムとかスナップチャットとかフェイスブックとかの最初のバージョンを見るのもなんか面白いかもしれないですよっていうのを言ったりしますね。
確かに。なんか最近読んでる小説で、はい、もう前から、まあ、今更感あるんですけど、今年芥川賞取ったあの東京都同情島っていう小説があって、それなんかストーリー的にはあの日本のオリンピック後の、東京に刑務所を作るんですけど、そのタワーの名前がシンパシータワー東京みたいな、なんかそういう名前なんですけど、はい、ちょっとまだその全部読めてないんですけど、半分ぐらい読んでて、それで面白いなって思ったのは、なんか名称とか言葉の定義への疑問っていうのが、まあ、その小説の全体のテーマではないんですけど、そういうなんか問いかけみたいなのがあって、はい、なんかその小説の中で出てきたのは、歯磨きって言葉って、なんか歯磨くって言いますけど、
はい、
なんか今の科学っていうか技術的に言うと、なんか歯の間をフロスとかでやった方が、やる磨くっていうよりは取るというか、
はい
はい、磨くことじゃないのにまだ歯磨きってみんな言ってるとか、オリンピックってそもそも何のためにやったんだっけ、できた時は何の意図があってできたのか、でも今はなんかオリンピックの問題って結構もっと国の話で、まあ、産業としてどう成功させるかみたいな話になってるけど、なんかそもそもの呼び名とか、まあ、日本語で言うと外来語というか、そのカタカナ英語、カタカナの日本語みたいなのって、なんかそれによってニュアンスとかコンテキストってやっぱ変わっていくなっていうのはすごい面白いなと思って、でもなんかでも IT とかであの興味のある人間としては、なんかカタカナ、なんかよく日本よくバカにされるじゃないですか。なんか日本、はい、なんかアグリーしてコンテキ、なんか
すいません、アグリー使いました
けど違います。なんか結構スタートアップとか IT 業界だと、はい、他の業界の人からしたらなんかカタカナ横文字が多すぎるみたいな、はい、アグリーしてコンセンサス取っていきましょうみたいな、
はい、
あのそういうのはなんかちょっと笑われるみたいな文脈はちょっとあったりするんですけど、なんかそれかっこよく使ってる人もいるかもしれないんですけど、なんかそこでしか伝えられないニュアンスっていうのもあるなと思ってて、なんか賛成しますとか言うとちょっと硬すぎるし、なんかあの合意しますとかもなんかいいですねだとちょっとふわっとしすぎというか、なんかそのなんていうか日本語の話、なんか言葉の発祥とか定義とか、なんでそこでこういう言葉に変わったんだろうみたいな、なんかパパ活、ママ活みたいな話も出てくるんですけど、それもなんでじゃあ母活じゃなく父活とかって言わないんだろうみたいな、そのなんでその言葉が選ばれてその言葉に変化していくんだろうみたいなのはめっちゃ面白いなって思いますね。
確かになんかそういう意味ですと、なんかそういう言葉って変化っていうか進化するタイミングってあるんですかね。あんまりなんかそれが思いつかない気がするんですけど、だから スラングみたいなものは進化するじゃないですか。でも例えばなんか歯磨きがどこかのタイミングで違うその言葉になるかって言われると、なんかそれが想像つかないんですよね。
なんかこういう名詞に なるみたいな、なんていうか電話って言わないで iPhone と言うようになるみたいなのはありますけど、はいはい、なんかそこの部分、もともとっていうか、なんていうんですかね、普通の 言葉としてあったものが変化していくっていうのは結構難しいんじゃないかなとは思います。
やっぱテキストだから難しいんですかね。なんかよくそのそれこそその Z 世代とミレニアル世代であの電話って聞くとその何ですかね、あの
ジェスチャーみたいな、
ジェスチャーが変わることってあるじゃないですか。その、iPhone 持ってるジェスチャーと、なんかその、昔の電話っていうのもなんか、ですけど、なんかそれを絵とかも変わったりするんですけど、まあ今ですと結構古い絵が多かったりするんですけど、なんかテキストが一番変わんないかもしれないですね、そういう意味だと。
確かに変わらないですね。確かに。
それはでも面白いですよね。なんかそこが変わるタイミングとかがあるのかとか。
英語って変わりますか？
いや、なんかそれこそ草野さんが言うように、なんかその時代になんかあった言葉とか、そのなんか電話を iPhone っていうとか、なんかそういうのはなんか例えばですけど、検索をググるっていうとか、なんかそういうのはあると思うんですけど、
うんうん、
なんかその歯磨きっていうものが変わるとかっていうのはなんかあんまり想像はつかないですね、英語でも。
そもそも誰が作ったんですかね、歯磨きって言葉を。なんかそれに新しいものを変えるってなったら、結構なんか商業的な仕掛けをしていかないと世の中って変わらない気がするんですけど、
確かにそれでもめちゃくちゃ、あのそういう意味ですと、そのなんか何かの概念を変えるっていうところで、その商業的なあの形でそれを変えるっていうなんか事例はいっぱいありますよね。その例えばその、うん、結婚、婚約指輪をそのダイヤを使うっていう概念って、それってあのダイヤモンドをあのいっぱい掘ってる会社が作った概念だったりするので。
あ、クリスマスは赤みたいな。
そうですね、例えばそうですね、
コーラみたいな、
あのなんか そういうイメージとかを作るのは、もしかしたら今ですとそういう商業利用っていうか、そのためになんか使われるのかもしれないですね。
確かに。あとなんかめちゃくちゃ細かくなっていくみたいなのもしかしたらあるかもしれないですね。なんか美容とかスキンケアって保湿とかっていうだけでしたけど、なんか美容液っていうものが生まれて、
あ
なんか下地みたいなものが生まれて、なんかいろいろその工程がどんどん増えていく、
うんうんうんうん、
なんか細分化されていくみたいな。でもそれも多分、まあ、商業的な、
そうですよね、
文脈ですね、
うん、確かに。なんか若干コンテキストがその深まってるように見えるんですけど、なんか細分化されてお金を吸い取られてるっていう言い方もいけるのかなと思いますよね。
確かに
ちょっと悲しいですね、それは。いやでもなんかこの言葉が、なんかもしリスナーの方でなんかそこのなんかこういう言葉が変わったとか、なんかそういう瞬間が、なんかそういう事例とか知ってれば、なんかフィードバックしてほしいですよね。
革命とウォークってちょっと違い、なんか
ちょっと違いますね。まあ、ウォークの意味合いが若干変わったっていう話もあると思うので、
多くはなんか社会的な問題 にもっと目を向けなければっていうことに気づいた人たちみたいな感じですか？意味的には
これもすごい、あのすごい難しいですよね。そのアメリカではその政治化されてるので、あのこのウォークっていう言葉自体がなんかどういう意味合いなんだっていうと、あの共和党派の人と民主党派の人に聞くとだいぶ違う定義が出てきますね。
なるほど。
でそれもなんかちょっと面白いですよね。そもそもそのなんかウォークっていうすごいシンプルな言葉に対してすごいコンテクストが裏にあるんですけど、そのコンテクストの中の部分的に選ぶ人たちがいるので、それによって意味合いとかなんかその定義とか変わるっていうところは面白いなと思いますけど、
なんか文化のことに書いてるレイモンド・ウィリアムスっていう人がいるんですけど、その人がなんか言葉の辞書みたいなの作ってて、それはなんか今やっても日本語版で作ったら面白いかもなと思って、その抽象的な言葉、そのビジネスとか文化とか社会とか、はい、それのなんかどうしてそういう言葉が生まれたのかみたいなのが書いてる辞書があって、それはなんか今の時代に作ったら面白いかもと思いました。
それってなんか歴史に基づいた説明になってるんですか、それとも彼なりの解釈っていう感じなんですか？
彼なりの解釈と、あとまあ社会どう変化してったのかみたいなの書いてあった気がしますね。
気になる。ちょっとあの概要欄にちょっとその本のあれを、あのビデオの方ですと草野さんが今本を 出してくれてます。
キーワード辞書っていう、有名な本なんですけど、なんかそれは、どういう、まあ、思想の話とか、大衆って言葉ってどういうふうに生まれたのかなとか。
面白そう。
それは面白いですね、これは。
なんかどうやって生まれて、どうやって進化したのかは、なんかその意味合いって進化するじゃないですか。
そうですね。あの、革命、なんてイノベーションとか、前もあったような、
はい、うん、それってなんかすごい個人的に面白いなと思うので、だからそれも、うん、まあコンテクストにつながる、なんか無理やりコンテクストに全部つなげてますけど
今回のテーマはそうですね、はい、
それ文脈によってあの変わるものでもあると思うので、なんかじゃあなんか文脈をどうやって取得するのか、なんかそれってなんか今までですと多分エキスパートをに頼ってたところがあると思うんですよね。例えばアートでもそうだと思うんですけど、アートをなんかそのままなんか例えば最後の晩餐のあの絵をあの見せられてもなんか、はい、まあただの絵なので、あの究極言うと、なのでまあなんかキリスト教がいるなとか、場合によってはキリスト教を知らないっていう人もいると思うのでなんかただの、うんうん、ただなんかご飯食べてる絵だみたいな感じで終わる人もいると思うんですけど、うん、なんかそれをエキスパートの人たちがこういう、まあ、こういう面白い部分があって、なんかこういうその歴史的なその重要性があったりとか、うんうん、これは誰が書いたのかとか、そういう説明をしてくれるからこそ、まあ、その文脈を与えてくれるからこそ、よりなんか それの重要性とかそれの面白さを理解できるわけじゃないですか。
うん、
でそれって別にアートだけではなくて、例えばそのニュースだったり、その今の例えばウクライナとかイスラエルの状況もそうですし、例えばコロナの状況もそうですし、例えばシリコンバレーの状況とか、なんかいろんな領域でそのエキスパートに我々多分頼って、それでよりそこのまあ文脈を得ているっていうところですね。でまあその中でもやっぱりそのメディアの役割が多分すごい重要、
そうですね、
になってくると思うんですよ。そのやっぱり特にニュースですよね。やっぱりベースほとんどの人がそのどういうふうにあのニュアンスとかコンテクストを得てるかっていうと、おそらくニュースから来てるんですよね。
ダヴィンチの絵ってニュースっていうかなんていうか大事ですよね
大事です。
毎回このなんか作品があの盛り上がるタイミングがなんか時代ごとにあるというか、盗まれたりとか謎が解明していくみたいなところとかあと映画ができたりみたいな、やっぱりその作品をにまつわるものの事件性というか、なんかニュース性があるところというか、うんうん、なんか深掘りが しがいがあるというか、
うん、ニュースになったり、うん、場合によってはそのニュースの記者がそれを説明してくれたり、
うん、
それによって我々がより世界を理解できているように今まではなってたと思うんですよね、
うんうん、
で、まあ、特にその記者のまあ今までの役割でいきますと、よりニュートラルな形で、まあ、そのコンテクストを提供して、まあ、なぜこの、まあ、彼らがその選んでる情報、選んでわざわざあの我々に配信してる情報が重要なのかっていうのを説明してくれるっていうのが、まあ、すごいベーシックに言うと彼の仕事になると思うんですよね。
うん、
でその中でやっぱり今ですとコンテクストの危機、まあ、そういう状況にあると思うんですよね。
はい。
でこれって、まあ、さっきも言ったようにその今のテクノロジーとか今の、技術によってより多くのデータにアクセスできるようになったんですよね、我々が、うんうん、でそれによってそこのデータをなんかちゃんと並べてくれるツールが足りてない。なんでなんかその、今のサービス、まあ、いわゆる今我々が使ってる例えばその X とかその Facebook とか Google とかいろんなサービスがあるんですけど、
はい、
そこが、やってることって、まあ実際どっちもやってくれてるんですけど、よりやっているのがそのコンテクストを無視したその情報、いわゆる1データポイントを出してくれるのが、まあ各投稿になったり、どんどんそのコンテクストっていうものを削除しているんですよね。まあ、取り除いてよりなんか面白くその一個一個のデータポイントだけを見せるようになっていて、ただなんかその完全にそうではないと思ってるので、例えばですけどその TwitterX 見ますと、もちろんなんかその、そのコンテクストをあの無視した中での投稿って いっぱいあるじゃないですか。なんかこの人が これを言いましたよって Twitter に書いてるんですけど、その前の発言を言ってなかったりとか、
うーん、
まあ、それは別にツイッターだけではなくて、メディアでもいろんなところでもやられてると思うんですけど、ただ、同時にそのツイッターとかその X のいいところでいきますと、なんか誰かがリツイートしたり、引用ツイートをすることによって、今まで自分が見れなかったコンテクストを、なんかちょっと出してくれたり、コンテクストのディスカバリーの場所にもなるんですよね、場合によっては。
確かに、引用す、どういう引用されてるのかなって面白いですよね。
しかもなんか引用ツイートを引用ツイートする人とかもいるじゃないですか。なんで、なんか どんどん そこのなんかソース元をたどれるっていうか。それをするのも面白いと思うので、なんかその、そういう意味ですと、その、いろんなアグリゲータープラットフォームって世の中に存在すると思うんですけど、まあ Google とか Amazon とか、その、TikTok もそうだと思うんですけど、なんか、彼らの役割って、その、まあ、情報を短縮化するだけではなくて、同時に何かしらコンテクストを提供してくれてるんですよね。まあ、それはアルゴリズムっていうものを通してやってたりするんですけど、なんか、Google の役割も結局、その情報整理っていうところです。どう整理するのかっていうところが、その Google のキュレーションだったりするので、なんか彼らが、まあ、その、ピックによって一番、いいと思う情報を出してくれる、一番いいと思う URL を出してくれる、なんですけど、その URL っていうものはそのタイトルとすごい短い概要文と、URL しか載ってないので、すごい短縮化された情報なんですよね。なのでそこから選ばないといけないっていうところだったり、まあ、例えばその Amazon ですとその商品画像でなんか そこだけのものしか見えなかったりするので、YouTube ですとサムネイルとかタイトルですよね。でそれだけでその動画の全てを伝えられるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。でもそこでクリックしてもらわないと始まらないっていうのは、
そうなんですよ
本当にインターネットの
なんかすごい面白いと思うんですよね。なんかそのコンテクストを提供し、いわゆるその我々、例えば我々のオフトピックのコンテンツ YouTube で検索して出てきてそこで我々見つけてくれる人もいると思うんですけど、なんか YouTube が なかった場合我々そんなこと多分ディスカバリーすらされなかったですし、ただそのサムネイル一本で比べられるので、なんか それはそれですごいなんか表現方法が難しかったり、我々が伝えたいメッセージはそこで本当に伝えられてるのかっていう、で それによって情報がより短縮化しないといけなかったり、まあ、YouTube だとよくミスタービストビストフィケーションって言うんですけど、ミスタービースト化したっていう言うんですけど、そういうのをなんか省略化してしまう。
難しいですね。インターネットによっていいところもあるんですけど、ディスカバリーとかまさに本当にパンドラの箱ですね。もう開けてしまったらもう、戻らないですね。これはもうこの加速する一方。
じゃあなんかこれを解決できるのかっていう話になる。まあ、いわゆるそのどういうふうにそのコンテクストをもっと入手できるのかっていう時に、よくその AI っていう言葉が出てくると思うんですけど、
はい。
なんかこの、最近ですと、まあ、いろんな AI プロダクトがあって、まあ、チャット GPT とかもあるんですけど、よくなんかユースケースとして使われてる一例でいきますと、気になってた、例えば YouTube 動画でしたり、本でしたり、記事をチャット GPT とか、まあ、それと似たようなツールに入れて、なんかサマリーが出てくる。なんかそういうツールっていっぱいあるじゃないですか。
はい。
で、まあ、確かにそれを通して、それを使えばより多くの情報を入手できたりするので、場合によってはそのよりコンテクストが、まあコンテクスト量が増えるかもしれないですと。ただ、でまあ、特に例えばその多言語、例えばその、英語を知らない、日本人からすると、それによってそのいろんな英語の記事が初めて読めるようになったりとか、初めて、まあ、多少ない理解できるように なるかもしれないので、なんか そういう意味ですとすごいいいツールだなと思うんですけど、なんかそういうツール、まあ特にそのサマリー要素として使えますかって僕もたまに聞かれたりするんですよ。で、基本的に僕はしてないんですよ。
はい。お
で、むしろ僕はそれをやりたくないと思っていて。
おー、どうして？
まあこれはちょっと個人的な意見でしかないんですけど、文脈が足りなすぎると思っているんですよ。
削られちゃうみたいな。
削られちゃうんですよ。で、例えばなんですけど、去年、レックス・フリードマンっていうポッドキャスターがいるんですけど、彼のポッドキャスト番組に、サム・アルトマンが出たんですけど、 あの、そこ、そ、それ、その動画の、なんか、に、日本語のそのサマリー、結構しかも長いサマリー、を誰かが AI を使って生成してたんですよ。で、それを Facebook かなんかで投稿していて、それを、あの、読んだんですけど、で、僕は実際、全部動画見てるので、なんか、はい、どこまで伝えてくれるんだっていうのを知りたくて、そのサマリーを読んだんですよ。で、まあ、実際にその動画って 2.5 時間なので、めちゃくちゃ長いんですよ。なので。
映画より長いかもしれない。
本当にそうですよね。まあ、あの、最近のオッペンハイマーとかそこまで長くないかもしれないですけど、まあでも2時間半って結構長いので、うん、あの、なんで、まあ、なんかそれを全部見たくないとか、まあしかもそれ全部英語なので、なんかそれをなんか日本語でなんか見たいとかっていう需要があるのは、それはもちろん理解してますし、なんかそれを日本語で書くことによって、より多くの人が何が、あの、発言されたのかっていうのを、理解できるっていうのはすごいいいことだと思うんですけど、ただ、その、実際動画を僕も見ているので、フルで。やっぱりそのサマリーと比較すると、全体的に何がは、あの、発言されたかをちゃんと書いてますと。なんで、そういう意味ですと、そのサマリーっていう目的自体は、あの、目標がた、あの、達成されてますと。ただ、やっぱり何かしら、なんか物足りなさっていうのを感じまして、
うん、
でそれが多分なんですけど、なんかアハ体験的なものがなかったんですよね。でもそのアハ体験は僕は見てる中ではあったんですよ。
うんうんうん、
でそれって多分なんですけど、その文脈を読み取るのが AI が今は苦手。
うん、
なんかこのやり取りの中でこういう、この発言をしたのは実はすごい重要だったんだとか。なんかこの間があってか、考えた上で回答したのが実は結構重要なポイントなんじゃないかとか、なんかどういうトーンで話してたのかとか、そういう文脈が多分今足りてないんですよ、今は。
確かに。間って結構重要ですね。
すごい重要ですよね。
うん、
なんかすごい考えて いた後の、そうですねと、すぐ返すそうですねって違うじゃないですか。なんか そこの意味合いをどこまで今は、AI が理解してるのかっていうのが、まあ、それを見た中ですと、やっぱり、そこまで理解してないっていうところですね。なんで、結局、この、なんか、サマリーみたいなものは、すごいいいかもしれないんですけど、いろんな記事にアクセスができるかもしれないんですけど、同時に、やっぱりそこで削られるもの、なんか、失われるものっていっぱいあるんだなっていうのを思います。
精神的にもなんか、失って、なんていうんですかね。サマライズ、私もそんなに見ないんですけど、うん、なんかそれで見るとなんかあんま面白くないなって思っちゃうんですよね。なんでなんだろう。
そうですよね。なんかそう思っちゃいますよね。
うん、
でなんかニュース記事だとまだいいと思うんですよ。そのなんかファクトがあの語られてるなんかサマリーとかだといいんですけど、
はい、
なんか特にポッドキャストとかその会話がサマライされると。うんふーんで終わっちゃうんですよね。
めちゃくちゃわかりますね。なんか自分はその英語のコンテンツに関してはそんなになんていうか完全にコンテキストを理解できてるかはちょっとわかんないんですけど、でもそれでも完璧にわからないにしても会話のリズムとか、まあ、それこそ間とかなんていうかどういう意味でなんていうかもし例えばわらみたいな、ははみたいなのを、音声になったら全然違うじゃないですか。
はいはい、
なんか失笑してるのか、なんか、あの、普通にめっちゃ笑ってるのか、みたいなのって、全然違うので、なんかそこは、めちゃくちゃ、感覚で一番わかりやすいですよね、音声とか映像って。なんか絵文字とか言葉だと、それぞれの受け取り方によって変わるんですけど、
そうですね、
やっぱ映像とかはもう共通して、まあ、読み取れない人もいますけど、なんか分かりますよね。
まあ、より分かりやすい、よりユニバーサルなものかもしれないですね。もちろん、その文化によって若干、その笑顔のとらわれ方とか、そのジェスチャーとかが違かったりするので、でもなんか、全体的にその、笑顔イコールハッピーとか、まあ、その、なんとなくな概念ですけど、なんかそういうのもあるんですけど、その細かい、なんか笑顔の、あの、仕方とか、その、なんかその前提、の情報とかによってなんか笑顔の意味が変わったりとかするので、なんかそれを全体的に見ないといけないっていうのが、まあ多分本来 AI が強いものなんですけど、まだそこの情報を全部取り入れられてないっていうところ、まあそこの文脈が足りてないと AI のモデルの中では。
うん、でその要素がどれだけその提供する人間に重要かみたいなのもありますよね。なんかその表情情報ってその宮崎さんにとっては必要かもしれないですけど、なんか必要じゃない人もいるかもしれないというか、
確かに確かに、
どこを削るかみたいなのも人それぞれ違うから難しそうだなって思います。
確かに確かに、それは確かにそうですね、その人によって何を見てるかっていう部分も違かったりするので、確かに。なんで、まあ、なんか、セミですと、今現在の AI ですと、やっぱり足りてない部分が多いと思うんですけど、ただ、なんか、だからといって、AI がその、コンテクストの問題を解決できないかって言われると、そうでもないと思うんですよ。で、なんか、まあ、例えばですけど、なんか、過去のその、検索、AI 検索エンジンの未来の話をしたときに、その、まあ、Chrome 拡張機能で、その、まあ、今見てる記事とか読んでるものに対してより深掘ってくれる、AI とか、まあそういう、それ、まあそれはまさにそのコンテキストを、どんどん提供してくれたりするものだったりするので、まあなんか例えばそういうもので、なんかそれの、それのなんか今近しい事例があるかと言いますと、実はあって、だから X にあって、
おぉ。
X のコミュニティノートっていう機能があるんですけど、
ああ。
ありますよね。
コミュニティの人だけしか見れないツイートみたいなやつですか？
ではないですね。たぶんコミュニティノートっていう名前だった
と思うんですけど。ニュースとかの注釈みたいな。
そうです。注釈です。まさにそうですね。特にその、なんか、間違ったりとかミスリードした情報を投稿したときに、たぶん日本でもこれオンになってると思うんですけど、なんか、注釈を入れてくれるんですよね。
あれって誰が書いてるんですか？でしたっけ、
あれはコミュニティが書いているんですよ。
あ、誰でもじゃあ書けるっちゃ書ける
か、そこは分からないですね。もしかしたら何かしら認証されないといけないかもしれないですけど、でもおそらくなんですけど、多分コミュニティのがそれをいろいろファクトチェックをして、そこで投票とかいろんな形でそれが、まあ、これを注釈として出すべきかっていう多分判断、が出ると思うんですよね。
うんうん、なんか見たことあります。なんかテイラー・スウィフトがなんかこの人と仲悪いみたいなってきて、はい、注釈に実際には仲直りをしていてこの人とは仲いいみたいな、あ、ファンが書いてる、なんだこれはとなんか楽しそうなんかありますよね。
ありますよね、うん、そういう。でもなんか結構なんか役に立つ時ってあると思うんですよね。僕も、
うんうんうん、
それこそ、草野さんも見たと思うんですけど、数週間、まあ、この収録してる数週間前に、なんか、ある写真が結構、テック業界、アメリカのテック業界でバズってたんですけど、Google の CEO のスンダピチャイさんと、Apple の CEO のティム・クックさんが、なんか、ご飯してます、みたいな。で、ちょうど、当時、なんか、Apple が、その、Google と話していて、なんか、その、Google ジェミナイを Apple に、のデバイスに入れるんじゃないかっていう噂が流れてたので、その証拠画像としてあの写真が出てたんですよ。
お
ー。でそれを見て僕もなんか、ああ、なんかそういうことが起きてるんだと思ってそれを投稿しそうになったんですけど、そこに注釈が書いてあって、そのコミュニティノートが書いてあって、これはなんか2016年なのか2012年なのか忘れてたんですけど、なんかあるなんか10年以上前のなんか写真なんですよっていうのを書いてあって、あ、これはちょっと投稿できないなって思ってそれを投稿しなかったっていうのがあったので。
確かに確かに、なんかいつの画像また話題になった時に出てくるみたいなのありますよね。
ありますよね。なんか最近なんかそれなんかより多く見る気がするんですけど、特になんか最近ですと、エクリプスって月と、
あ、日食、
あ、日食がアメリカとか あったと思うんですけど、
見ました、うん、
なんかそれのなんか写真とかがいろいろアップされるんですけど、なんかここから見たなんか日食ですみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、場合によってはなんかこれなんか5年前のものですとか
あー、確かにありますね。ピンクムーンみたいなのが流行ったっていうか出てた時、なんかハムの写真上げてる人いて、でもめちゃくちゃピンクムーンで、ピンクの丸いハムですね。それ上げてる人いて。
でもそれ分かんないってことですか、普通に見ると。
めっちゃ、私は分かんなかったです。
面白い。
でもなんか、コメントで、ハムだ、みたいな。
それちょっと見たいんですけど。
なんかちょっと、送ります。
概要欄のあのリンクに入れてください。見たいです、それは。草野さんも騙せるあのハムが。
でも話題になってましたね、なんかちょっと。
でもなんかそういう、なんか もちろんなんかその注釈とか、その、まあ、いわゆるそれはもうちょっとなんか警告に近いものだと思うんですけど、なんか これってなんか間違ってますよとかっていう、うんうん、なんかものだと思うんですけど、なんかそれ以上になんかもっと何かのトピックについてディープダイブしてくれたり、もっとなんか文脈を与えてくれるような、なんかオプションってどんどんサービスの中に組み込まれると思うので、例えばなんか教育アプリだと、なんか、うんうん、あのその使ってるユーザーがもっと深掘りしたいものがあれば、なんかワンボタンクリックするともっと深掘りできるとか、なんか例えばクッキング系のサービスとかアプリとかですと、なんかよりなんか面白いテクニックをなんかあの覚えたければ教えてくれたり、でも普段だと普通のクッキングアプリで、なんか レシピとか書いてあるもので、ただなんかもっと例えば自分の大事な、例えばパートナーに向けて何かちょっと工夫をしたいんですっていうのを押したら、ちょっとそこのなんかプレートのアレンジをなんか教えてくれたり、なんかそういう、例えばなんかシェフしか知らない情報を教えてくれたりとか、
確かに面白そう。
なんかそういう、うん、
あ、ウィキペディアとか永遠に見ちゃうのも、なんかこの言葉って、こうなって深掘ってみたいなのがやっぱ楽しいからあるなっていうのはちょっと思いましたけど、でもそのいろんな広がりがあるみたいなのは面白そうですね。
そうですね。なんかそれこそなんかその好奇心やぞサービスみたいな、
好奇心
なんかそういうのが出てくると面白いかなと思うんですよね。
人は好奇心どうやって育むのか問題もありますね。
それはありますねでもそれは、うん、それコンテクストに、コンテクストを与えられるかによってだと思うんですよ。
それをなんか取り入れたいと思うかどうかというか、
うん、
それもなんか、
でもなんかこれに関してはなんか取り入れたくない時も全然あっていいと思うんですよ。ただ、取り入れたい時に そこにそこの文脈がなかったり、その文脈がないとそもそも そこのもっと深掘りしたいっていう結論に至らなかったりするので、
うんうん、
そこを取得しに行かないといけないと思うんですよね。
その意欲なかったらどうして、
でそれをどうやるのかっていうところで、で さっき話した、うん、話したと、もうちょっとそのパッシブな、アイディアじゃないですか。その、まあ、なんかその教育アプリの中でワンボタンクリックするとできますというところなので、うんうん、なんかいわゆるユーザーがなんか結構、まあ、その情報を得てる中で、まあ、自らそこを選んで得てる中で、まあ、これが興味持ったって、まあ、自ら選んで、あのそのボタンクリックすると思うんですけど、まあ、そういう意味だとより受動的ですね。でも、場合によっては、AI 自体が好奇心持った場合ってどうなるのかっていう話だと思うんですよ。で例えばですけど、ある例えば AI チャットボットサービスがありますと。これはもうちょっと架空の話なので、はい、実際このサービスは存在しないと思うんですけど、今現在は。例えばそのチャットボット、AI チャットボットが EC サイトに組み込まれていて、そこで、まあ、あるユーザーが、なんかプロダクトに対しての質問を聞きましたと。なんかまあ、わかんないですけど、なんか商品に対しての質問ですよね。で、まあ、その AI チャットボットの役割としては、そのカスタマーサポート役なので、基本的にそれを答えて、まあ、今存在するサービスとかですと、なんか人間っぽく答えたり してくれて、まあ、それで一回解決しますと。で、本来であれば、その AI、その普通の AI サービスですと、そこで役割が終わるんですよね。でも、場合によってはその好奇心がある AI があれば、なぜそのユーザーはこの質問を聞いたのかって聞くんですよ。別にそのユーザーに聞くわけではなくて自分に問うんですよ。
うんうんうん、
で自分に解いたときに何をするかというと、なんか他のユーザーも同じ質問があったのかっていうのを調べに行くんですよね。で そこで、まあ、例えば他の質問を結構皆さん聞いてましたと。じゃあそうすると AI が何をするかというと、商品ページに行くんですよね。そこでその質問が答えられてるかどうかって見るんですよ。で答えられてなかったら、それをその EC を運営してるチームに、なんかこういう質問をしてるユーザーが多いですと。ただなんか それを書けば、もしかしたらこういうそのレスポンスが必要なくなるので、なんかそういうのをこういう形で書いてもいいんじゃないですかと。で場合によってはそれをそのデータを見たその人たちがもっと深掘りしに行ったり、なんかこれはちょっと違いますとかっていうのを言ったりとか。
めっちゃ優秀ですね、それは。
優秀ですよね。
なんかいつかこじらせて
でも ここが重要だと思うんですよ。まあもちろんなんかエビデンスの出し方が間違ってたら そもそもの問題になるんですけど、うんうん、最終的な結論に至るのが人間だったりするので、
うん、
なんか提案としてなんかこういう仮説を自ら持って、その AI が持ってでこういうことができるんじゃないかっていう改善案まで出すっていう。まあでもあの場合によってはなんかだったらもう AI に全部任せればいいんじゃないかっていう考え方持つ人が出てくるかもしれない
で。でもなんかサービスに組み込まれてるのめっちゃ便利ですね、そういうのがあったら。
なんかそういう好奇心をなんかもっとその AI 側が自動的になんかその活用できるっていうのはなんか一個ありかなと思うんですけど、なんかこの文脈とかコンテキストが足りてないっていうところっていろんなところで特にそのサービス設計とかですごい役に立つと思っていて、なんか過去にその AI ネイティブなサービスの話ってしたことあるじゃないですか。
はい。
その新しいそのサービスとかを作るときにそのまあゼロから考え直すべきだと。でそれをなんか理解するためにその文脈ってすごい重要になってきていて、でこれってなんか過去の、 あのオフトピックのデイリーメモで話した、サービスのアイデアなんですけど、なんかその例えばそのコミュニティ的なサービス、例えばスラックとかフェイスブックとかディスコードとか、なんかそのコミュニティが活用するそのコミュニケーションのサービスってあるじゃないですか。
はい。
それの例えば競合を作りたいときに、まあ、どういう考えをするべきなんだって、言ったときに、まあ、今の既存のものを見ると、基本的にその、まあ、そのコミュニティのユーザーを招待して、まあ、人が集まって、そこで、まあ、できれば全員、まあ、全員じゃなくても、コアのユーザーが基本的にそこで投稿してくれて、そこでみんな反応し合うっていうところなんですけど、初期のコミュニティって大体一番強いんですよね。それってまあ一部の理由は同じタイミングで全員入ってくるので、全員初めましてなのでより新しい人会いたいっていう気持ちになったり、でそこでまあ作られた友達ってまあそのいわゆるその時間、まあ時間軸コホートで切られているので、なんか同じタイミングで同じように育ったとそのコミュニティ内で、なのでより友達になれたり、するんですけど、その時間に応じてそのコミュニティの強さって大体劣化 していくんですよね。まあ、草野さんも多分いろんなコミュニティにも見たことあると思うので、なんとなく、これはなんか理解してると思うんですけど、なんか新しいユーザーが入ってきて、どんどんその古いユーザーが離脱し始めると、なんか知らない人が多すぎて、なんか投稿もしづらいですし、なんか場合によってはなんか古い人しか投稿してなくて、そこのなんかお互いなんか過去の情報しか知らないので、それをなんか、それでなんか話し合っていると、新しいユーザーも入りにくい。なんで結局誰も投稿しなくなる。なんかそういう、なんかそういう文脈で見ますと、まずそのコミュニティの強さ、その良さっていう、まあ、一つの定義として出すのであれば、そのよりその、どれくらいそのつながりが作られているのか、で、どれくらいそのコミュニケーション、そのコラボレーションが起きているのかっていうところだと思うんですよ。なので、なんかそれを、まあ、なんか強いコミュニティのなんか事例とかを見ますと、過去にシリアルトークであのソウルサビっていうサービスについて話したことあると思うんですけど、そのスニーカーのコミュニティですけど、結構そのハンズオンでオンボーディングをめちゃくちゃ1対1をしてくれたり、その彼らもコホート型、そのなんか100人とか 1000人かちょっと覚えてないんですけど、何人単位で別々のスラックコミュニティを作るんですよね。なんかそういう形でその同じタイミングで入るとか、そのよりマニュアルでオンボーディングしてくれて、自分のなんか何が好きかっていうのを理解してくれて、こういうふうにコミュニティと接するべきですよっていうのを教えてくれるっていうのが、いろいろサービス事例として出ているんですけど、なんか多分今、その何かそのスラックの競合コミュニティサービスを、まあ AI を活用して作りたいってなると、なんかスラックっぽい UI で、なんかそこになんか、まあそこそ、例えばそのサマリー機能とか、なんかそういうなんか AI 機能をいくつか入れるっていうだけになりがちだと思うんですよ。でもなんか、それだけでは足りないって思っていて、まあそもそもスラックが全く同じことできるっていうのもあるんですけど、なんでなんか根本として多分戻らないといけなくて、その今存在するコミュニティアプリの文脈を考えると、実は新しいアングルってあるんじゃないかと。既存の例えばスラックとかフェイスブックとかディスコード、まあ WhatsApp 何でもいいんですけど、基本的に今存在するコミュニティアプリって、そのコミュニティそのものとの 相性が実は悪いんじゃないかと。実は目的が違うんじゃないかと。
スラックとかが提供してる目的と、
はい、
は使う。
そもそも作られた目的が、特にスラックとかディスコードとかフェイスブックとかそうだと思うんですけど、フェイスブックはフェイスブックグループですよね。は、基本的に知り合いが集まる場所なんですよ。新しい人がいっぱい帰ってきて出ていく場所じゃないんですよ。そうじゃないですか。スラックって従業員用なので。
招待しないとまあ、
そうですよね。
入れないみたいなパターンが多い。基本的に
社内の知ってる従業員たちが使う場所じゃないですか。で、ディスコードもだいたい、まあ今、そういう違うユースケースもありますけど、本来であればその小さい友達グループが一緒に、例えばゲームしたりとか、する目的で作られていたり、まあ、Facebook グループももともと大学のクラブ活動とかで使われてたものなので、だからその文脈を理解すると、なぜそのスラックを再現するだけでは、で、まあそれに AI 機能を追加するだけでは足りないっていうのがわかるんですよ。そもそも違う目的を持ったサービスを作らないといけない。なんで、新しいユーザーが古いユーザーとつながれるような設計をしないといけないんですよ、根本的に。それが今のサービスだとやりにくいんですよね。
スラックとかだと他のなんかチャンネル、なんていうかユーザー外部とつながりやすくはなりてますけど、もともとはちょっと思想的には違うから。
そうですね。で、それはなんか1対1のコミュニケーションの場じゃないですか。なんか一つのコミュニティ内、まさにその多分出会いっていうのがすごいキーワードになっていて、マッチングがより重要になってくるんですよ。もしゼロからスタートした場合に。なので、もしかしたら、次世代のコミュニティアプリ、まあ、いわゆるスラックとかそういうのを、まあ、特にその新しいメンバーの出入りが激しいコミュニティに関しては、のアプリに関しては、もうちょっと出会い系とかマッチングアプリに近いもの、そういうものになるかもしれないですよね。
でもなんか仕事っていうユースケースにおいては、なんかその転職サービスとかなんか副業サービスみたいなのとチャットツールがつながってるとなんか良さそうですね。
確かに。
それはなんかまあすでにあるとは思うんですけど、うんうん、なんかスラック上でなんか採用もいい人にも出会えて、
うん、
なんかそこでやり取りもできて、で、グループも作れたりして、うん、みたいな、なんかそれがつながってたらめちゃ便利そう。
そうですよね。確かに。うん、確かに、うん。
採用の掲示板みたいなのもあったりとかして。
確かに掲示板とかすごい、なんかいいかもしれないですよ。なんかフィードを入れる入れないとかって、なんかすごい結構スラックにはない要素で、実はなんかあってもいいんじゃないかとか。なんか、チャンネルが、特に会社が大きくなりすぎると、チャンネルが大きに入ればいいか分かんないですし、なんか一つの会話に入るために、なんかチャンネルに入っても、結局なんかそれで、なんか会話全部過去履歴を見えたとしても、なんかそれがちょっとめんどくさいっていう人もいたりすると思うので。だからそういう意味ですと、フィードでなんとなく今何が会社の中で起きてるのかっていうのを知りたい。
確かに。
だからそういう。
とはいえ、組織を作る人間としては、ここ痛いみたいな気持ちもあるじゃないですか。
すね、はい。
それをなんか、やりにくくなっちゃいますね、それは。
まあなんか、場合によってはどっちもっていう話かもしれないですけど、まあそれもなんか情報のオーバーロードかもしれないので、そこのバランスにも大事だと思うんですけど、なんかでも、このコミュニティアプリの方に戻ると、なんか例えばですけど、今、スラックとか、ディスコードとか、フェイスブックはまだいいと思うんですけど、特にスラックとディスコードで一番足りてないもの、まあ、このマッチングっていう概念を考えると、特にそうなんですけど、プロフィールが弱すぎるんですよ。
ああ、確かに。
なんか、プロフィール言っても何も情報ないじゃないですか。
ないですね。
なんか、写真、しかも、写真場合によっては、なんか、全然、なんか、ちゃんとした写真じゃない人も多いので、で、なんか場合によってはメールアドレスとか電話番号書いてあるぐらい。ですけど、なんか、その人が何が好きで、とか、何を求めていて、とか、そういうのが全く書いてないので、そこはもしかしたらもうちょっとマッチングアプリに近しいものかもしれないですよね。
ああ、確かに。それで言うと、絶対にあった方がいいなって思うのは、どういう文章を好んでいるかっていうのは必要だと思うんですよね。
はい、
絵文字を多めでお願いしますとか、あと、まあ、敬語が いいですとか、はい、あとまあ、はい、ビックリマークつける派です、丸派ですみたいな、なんかそれってなんかめちゃくちゃ些細なんですけど、それで積み重なる、
確かにな
んていうか、そのそれは自分にとってもそうですし、相手にとってこれって失礼じゃないかなとか、スタンプで返すのって失礼じゃないかなとか、はい、そこの心の不安というか、そこが AI があの翻訳してくれるのが多分一番いいなと思うんですけど、なんかどういうコミュニケーションを理想としているのか、あ、テキストにおいて特になんかそれはなんか、あとまあ会社の文化としてあの浸透させるっていうのもあると思うんですけど、個々としてもなんかあったらいいなって思う。
そうですよね。なんで、例えば僕と草野さんの間ですと、基本的にあのテキストでもあのまあまあな敬語使うんですけど、別になんかそれをなんかすごい割カジュアルな気持ちで敬語を書いてしまったりするので、
あ、私でも合わせてますね。なんか
絵文字は、そうですね、草野さん多分だいぶ合わせてくれてるなと思うんですけどあのとしてはなんかその絵文字の使い方が分かんないので、単純に
うん、
なんでそれを使ってなくて敬語で、なんかその日本語ですとなんかすごいカジュアルな感じよりもなんか敬語で書いた方が僕なりにはなんか そっちの方が居心地良かったりするので、別に、
うん、
返される分には何でもいいんですけど、あの、はい、僕が言う分には多分そうで、 でも多分草野さんもそれを見てちょっと硬いなって多分感じて、それに合わせてくれたりしてくれてると思うんですけどなんか そういうコミュニケーションのなんかその何が好ましいかとか、そういうのをでも知っているのと知ってないのでだいぶ変わりますよね。
そうですね。なんかそれも結構本当に人によって変わってくるようになったなと思って、うん、昔なんか私が新卒で入った時は絵文字つけて返したら怒られたことがあるんですね。だからそれはなんかまあそれはそうだなと思ったんですけど、今だと割とスラック上のコミュニケーションだと別に会ってもいいよっていう、なんていうか年上の方とか先輩って全然いると思いますし、なんか自分もなんかそこを気にする人ってめっちゃ多いと思うんですよね。テキストが重要に なる社会によりなってるので、
はい、
なんかそれはなんかいろいろその文章のトレンドもあるじゃないですか。若い人は逆に絵文字使いませんとか、ね、はい、英語でもなんていうか私も小文字好きなんですけど、小文字アッパ、はい、
ロアケースとアッパケースですね、はい、
ロアケース好きなんですけど、なんかそれも意図して全部使ってるのかとか、あとなんかたまにミックスしてなんか、はい、
ね、
使ったりする人とかいるじゃないですか。それもなんか何を伝えたいかっていうのがそこにあるけど、でもそれを合わせてもらう必要はないんだけど、な、知っておきたい、どういうのでやってるのか知っておきたいみたいな。
そうですよ。なんかそういうのがなんか場合によってはなんか自ら作らなくても AI がそれを作るのになんか手伝ってくれたりとか、場合によってはそのコミュニケーションの仕方をなんか そこで教えてくれたり、うん、なんか AI が翻訳する必要はないと思うんですよ、それをなんかわざわざ。ただそのよりその人を理解するため、その人とコミュニケーションを良くするため の文脈というかそのプロフィールもがあってもなんかいいのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
まあ、なんかこのコンテクストとかを文脈、あのその文脈とかを理解するっていうのはやっぱりなんかいろんな意味でその新しいサービスにつながると思っていて、なんかその新しい今さっき話した事例だと全く新しいサービスっていう話だったじゃないですか。でも必ずしもそうではなくて、例えば何かを普及させるために実はコンテクストってすごい重要だったりするのでで、これをそのある人がそのソーシャルテクノロジーって呼んでるんですけど、でソーシャルテクノロジーはなんか Facebook とか TikTok とかそういうそのソーシャルメディアではなくて、あの、いわゆるなんか何かを当たり前にする、何かの概念とかを当たり前にするための、施策で、例えばなんですけどその車を一般普及するために何が必要かと言いますと、もちろんなんですけどその車をいっぱい作らないといけないですし、場合によってはその車を運転するそのトレーニングが、多くの人に提供しないといけないですと。ただ同時にもう一つすごい重要なのがそのもう少しソーシャルな観点でいきますと、そのどこに行くべきなのかっていう場所を与えてあげないといけない。その地方っていう概念を作らないとそもそもそこに住みたいって思わなかったり、
あ、
まあ、昔のオフトピックのエピソードですと、そのミシュランが作られた時の話 しましたけど、ミシュランガイド、ミシュランってタイヤの会社なので、彼らがミシュランガイドっていうのを作って、そのレストラン、いいレストランのリストを集めて、そこに皆さん行くことによって、車をよく、より多く使って、でそれによって、まあ、タイヤを後々交換してくれる。なんで、そこの、彼らが作ったのが、そこの文脈ですよね。その車を持つ文脈。持つ意味っていうのを作ってくれたりするので、なんかそれをなんかそういうソーシャル、その何か新しい発明をするだけではなくて、それに対しての意味を作る人たちも実はその新しいサービスがを作れるんじゃないかと。
本当に思想大事です。思想というか、なんかどういう行動させるのかみたいなのは重要ですね。
いや、めちゃくちゃ重要だと思います。なんでなんか最近ですと、なんかそのもなんか最近すごい感じてるものが、なんかイベントとかカンファレンスに行くときに、その昔はなんか新しいアイディアを求めに行ってた気がするんですよ。こういう新しい発想を聞きたいとか。なんか最近ですと、なんかその時代がちょっと終わったのかなと思ってまして。で、なぜかと言いますと、新しいアイディアって SNS ってめちゃくちゃ広がるので、そもそもそこでキャッチアップできますと。ただ、じゃあなんかその、じゃあなぜカンファレンスに行ってわざわざ人の話を聞きに行ったりとか、新しい考えの人たちの話を聞くべきなのかっていうと、アイディアを求めてるのではなくて、コンテキストを求めてるのかなと思うんですよ。なんか何かこういう、この領域に関してこう思ってたのを、こういう視点とかこういうデータがあることによって、なんかよりそれを、そこの状況が理解して、で、それが、クリックすると、それによって新しいサービスのアイディアとか、新しいマーケティング、施策とか、そういうのを考えられる。っていうところなので、なんかオフトピックの一つの、やっぱり重要な役割って、そこのコンテクストレイヤーを一個提供するっていうところだと思うんですよ。なんで、なんか我々がなんか別になんかめちゃくちゃ新しいアイディアをいっぱい発言してるわけではないんですよ。このコンテクストの希少性が高いっていう話は別に僕が、初めて話したわけではないので、平公園さんとかが話してることなので、それをこの、まあ、リスナーにとってのなんか面白そうな文脈として、まあ、我々が今アレンジしてるっていう話だと思うんですけど、なんかまあこのポッドキャストの話でちょっと終わりにしますと、なんかたまに、まあ、草野さんも言われるかもしれないですけど、なんかもっとちゃんと物事説明してほしいっていうお願いってたまにされるんですよ、このポッドキャストで。なんか例えばですけど、なんかよくその社名とかその人物名をさらっと言うじゃないですか、我々。
なんか私は就職したい気持ちはあるんですけど、はい、もう言葉が途切れなすぎて入り込めないです、正直。
なんでまあ、でも例えばですけど、前回のエピソードとかですと、そのジャック同士、草野さんがジャック同士が好きだっていう話をしたんですけど、ジャック同士が誰かっていう話ってほとんどしなかったんですよね。でもなんか全員ジャック同士知ってるだろうっていう手で話していて、で、それ、まあ、だからこそなんか多くの人がなんかメモとか、なんかそのガイドみたいなものを作ってほしいっていうのが、なんかそういうアイデアがあるんですけど、なんかこれはなんか、我々がやるのではなくて、コミュニティと一緒にやりたいと思うんですけど、なんか一緒に、なんかコミュニティと一緒になんか、このエピソードのなんか説明みたいなものを一緒に作りたいと思うんですけど、ただ、オフトピック自体、そのポッドキャスト自体は、これは計画的にもそうですし、非計画的にも、その全部のコンテキストを与えないっていうのが一つの仕事なのかなと思うんですよ。で、なぜかというと、まあ、いわゆるその、皆さんがある程度キャッチアップしてくれてるっていう前提で話すっていうのって、実は大事。で、もちろん、なんか、それによって、マス向けにはすごいしにくくなるんですけど、ただ、で、もちろん一部のこれをやってる理由って、僕は単純に、何回も同じことを説明するのがめんどくさいからっていうところはあるんですけど、もう一つは、これこそ、平公園さんが、彼のブログでも言ってる話なんですけど、なんか、ミニマルアップフロントコンテクストを提供するのが彼の判断ですと。で、それによって、なんか、気になったトピックを勝手に深掘りしてくれる人たちがどんどん出てくることを望んでいると。いわゆる独学する人たちが出やすいような コンテクストを提供してる。で、まあ、理想としてはオフトピックも同じようなことができればなっていうふうに思っているので、なので、まあ、若干言い訳かもしれないですけど、それによって僕は、全部のコンテクストは、オフトピックのポッドキャストの中では、言いませんと。
でも、そうですね。なんか、それは知っておいてほしいなっていうハードルは確かにあるかなとは思うんですけど、うんうん、なんか、プチ情報として言っていくみたいなのはあってもいいのかなとは思いますね。うん、なんか、この人がこういう人でって出てきて、
うん、
で、その人誰なんだろうって思いながら進むのは、なんか、あれやった人ですよねって言った方が、なんか、コンテンツとして楽しいかなっていうのは思うんですけど、うん、なんかそれを、まあ、どこまでやるかは、
そうですね。
まあ、全部じゃないとは思うんですけど、うん、あ、そういうことかっていうのはなんか、でもそれ、なんていうか、全部説明する人は確かにないとは思いますね。
うんうん、どこのレベルまで説明するかっていう話でいきますと、僕はもちろん一部は説明するしますし、まあ、ポッドキャストですでにしてると思うんですけど、なんかめちゃくちゃ全員その日本全員が分かるような形までその文脈を説明する予定はないですし、うんうん、それをすることによってオフトピックで失われる文脈もいろいろあると思うので、
そもそもできないですね。
まあ、できないですね。単純に言いますと。なんですけど、なんかそこのレベル感としては、よりその、まあ、自らその単語を聞いて調べてくれるような人たちにどんどん聞いてほしいなって、むしろまあそういう人たちをどんどんオフトピックを聞いてくれて人たちがなってほしいなっていうふうに思いますね。
なるほど。
はい。まあそういう意味でちょっと今回ちょっとコンテクストのその重要性とか、まあそこのコンテクストが今すごい希少性が高まってるっていう話をしたかったっていうところですね。
じゃあ今回はそんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。Spotify と YouTube でビデオポッドキャストもやってるので、動画もチェックしてもらえたら嬉しいです。メンバーシッププログラムオフトピックルもノートでやってるので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。